コロナ禍における防災対策の強化に向けて、自由民主党船瀬康孝。問い、新型コロナウイルス感染症に対応した防災対策を構築するのは必須であり、感染拡大が落ち着いているうちに万全の備えに徹し、有事に備えておく必要があると考えるが、避難所での3密対策やクラスターが発生した時の対応について、市の見解を問う。答え、避難所運営マニュアルの新型コロナウイルス感染症対策版を策定し、避難者の健康状態に応じたスペースへの誘導など、感染防止対策を重視した避難所運営や、保健所が濃厚接触者を追跡できるよう、避難者の名簿作成などを行い、クラスター発生時には保健所の助言に従い、消毒など感染対策を行う。暑さ指数規制の見直し、今井用水の席の改善、大阪維新の会、尾崎夏樹。問い、暑さ指数規制の見直しに際しては、豊田市や茨城市、池田市など、この間、創意工夫により、夏場の屋外での活動の確保と熱中症の対策を両立させてきた取り組み事例などを参考にされたい。答え、豊田市の学校ごとの熱中症事故防止体制の確立や、茨城市の熱中症予防と体調の維持管理に効果のある備品、池田市の安全に屋外活動をする機会をできる限り確保する取り組みなどを参考にしていく。問い、箕面川の今井水路の取水堰付近の土のうにゴミが集積し、景観を害するなどの問題が生じることから、景観回復と環境保全のため、取水堰の改善工事を池田市に働きかけていただきたい。答え、土のうは本年夏の渇水時期に今井用水の水位回復のため、池田市の職員が積み上げたと聞いており、本市としても周辺の住環境保全の観点から取水堰の今後の改善を池田市に働きかけていく。市の計画的なまちづくりについて、市民派クラブ増田京子。問い、現在の市は1996年策定の都市計画マスタープランとは大きく変化している。一方、市全体に影響を与える100年経っても大丈夫という道路計画網を策定中、市全体構想である将来を見据えたマスタープランに見直す必要があるのではないか。同じく、最上位計画の第5次総合計画は今年度が最終年度となる。市民と検証し、次期総合計画を策定する必要があるのではないか。答え、都市計画マスタープランでは、部分的に市街化調整区域の土地利用のあり方を定め、加えて立地適正化計画を策定していることから、直ちに見直す必要はないと考えている。第5次総合計画の検証方法は未定。次期計画を策定するか否かは、ビッグプロジェクト、コロナ禍による社会経済活動や人々の生活様式、技術の変化で、生活スタイルやニーズがどう変わるのかを見極め、検討していく。子ども教育環境の充実について、大阪維新の会、堀江優。問い、進学を控える子どもたちにとって、出席日数は進学を左右する大きな要素となり得るが、通常授業にオンライン出席した際は、児童が通常授業に出席した場合と同じ扱いになるのか、見解を問う。答え、文部科学省からの通知に沿い、通常授業にオンラインで参加した児童は出席扱いとしている。問い、児童が学習内容を確実に身につけた上で、個に応じた指導の充実を図っていくことが、結果としてさらなる学力の底上げや向上につながると考えるが、本市の習熟度別指導についての見解を問う。答え、習熟度別少人数指導は、児童生徒は発言や質問がしやすく、教員は指導のレベルを児童生徒に合わせやすく、分かりやすい授業を展開できるなど、双方のメリットが多いと考えている。現在、検証を重ねている中でも、小中学校いずれも効果が出ており、今後も習熟度別少人数指導を実施していく。障害者グループホーム整備について課題を問う、市民派クラブ中西智子。問い、 障害者の市民が自分の意思で自立して地域で暮らすために、高齢化や親亡き後も考慮すると、支援を受けながら生活するグループホームの需要は今後も増すと考えられる。市はグループホームの家賃補助の見直しを検討しているが、1、グループホーム整備は市の障害福祉計画の最重点施策に掲げられている。今年度の市の整備目標と進捗を問う。2、整備に向けた課題について市の認識を問う。答え、1、本計画では地域生活の支援と地域共生社会の実現に向けた取り組みを重点施策に掲げているが、年度ごとの具体的な設置目標数は設定しておらず、本年度新たに開設・増設されたグループホームは1箇所である。2、消防法令によるスプリンクラーの設置義務、世話人及び支援者などの人材不足、賃貸物件のオーナーや地域住民の理解を得ること、この3点が課題と考えている。地域防災について、箕面聖友会川上和子。問い、1、災害時に緊急情報を放送するタッキー816を市民が実際に聞く取り組みとして、コロナ禍で人を集めづらい来年1月17日の全市一斉総合防災訓練の際、防災情報を放送してはどうか。2、防災において自治会に理解協力を求めていることは多い。市民部、市民サービス政策室の中の自治会係ではなく、市民安全政策室と同じ総務部に自治会担当室を設け、連携強化を図ってはどうか。答え、1、多くの市民を集める防災イベントが難しい中、ご提案の内容は各家庭や少人数の活動を促しつつ、全市的な一体感が感じられる可能性があり、前向きに検討する。2、自治会係は適宜他部局と連携や情報交換を行い、地域の課題解決に努めており、現時点での組織変更は考えていないが、今後も自治会の活性化のため、町内での連携をなお一層深め、課題の解決に取り組んでいく。暑さ指数28度以上で運動中止の見直し。日本共産党、那手博樹。問い、1、環境省の熱中症予防運動指針では、原則運動が中止になるのは暑さ指数31度以上。府内の自治体のように、環境省の方針に基づく指針へと見直すべきではないか。2、28度以上での一律中止では、夏場の子どもの活動は保障されない。活動を保障しながら暑さ対策を進めるために、小中学校や保育園、幼稚園の実情に合わせた暑さ対策ができるようサポートすべきではないか。答え、1、現在の市の対応方針は、環境省の熱中症予防運動指針をもとに定めており、方針の見直しについては、今後、専門家などから集約する意見も含め検討していく。2、実情に合わせた暑さ対策のため、活動開始前の確認フローチャートの作成などで、熱中症の初期症状を確実に見逃さないことが重要であり、それが策定できれば、発達段階や各種活動に応じたサポートが可能になると考えている。